はい、皆さんこんにちは。お仕事本舗ハッピープロジェクトです。今週も新宿の某会議室からお届けいたします。そして今回も対談させていただくのは株式会社クローバー出版取締役編集長の小田実さんです。
はい、よろしくお願いします。
はい、引き続きどうぞよろしくお願いします。はい、それでは始まります。お仕事本舗ハッピープロジェクト、提供はアジア人仕組み研究所、パーソナリティは新井健一がお届けいたします。はい、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それで今回初めて聞かれるリスナーさんもいらっしゃると思うんで、はい、簡単に自己紹介をお願いします。
は
い、
私クローバー出版というですね、まだ2年目の新しい出版社に、参加しておりまして、編集の仕事をしています。主にスピリチュアルの分野で、本の出版と、あといろいろですね、本の販売支援なんかの仕事もやっている新しいタイプの出版社をやっています。
特に販売支援だとインターネットが強いんですよね。
そうですね、はい、ソーシャルの発信力がすごくあるという感じ。
そうですよね。一部はFacebook 等で拝見させていただきますけれど、つぶやきが面白すぎて、はい、いつもこうガン見しちゃうんですけどそれでね、はい、小田さんが編集者、編集長として強みとされているのが、その10年消えない本の作り方、
はい
はい、著者、私も末席の著者としてすごい魅力的な編集能力だと思うんですけれども、そのお話を語っていただくときにキーワードになるのが良書とは何かっていうことだと思うんですけれども、はい、その小田さんにとって良書っていうのはどんなものなんですか。
う
ん、
そうですね、10年本当に10年で残ったらいいんですけど、そういう気持ちで やりたいと思ってるんですが、良書、そうですね、私が割と専門書の出版社にいたので、
もともと語学の専門書、
語学の出版社にいたので、
はい、
ですね、良書ってすごく、いろんな定義があると思うんですけど、例えば本を長く、生き残らせるという考え方でいうと、当然のことなんですけど、質はもちろんなんですけど、
質って何なんですか、なんで担保されるんですか。
質は新しい価値観の提案じゃないですかね。いかに本屋さんに行くと、何百冊も本があって、特に僕は前いた英語なんかで言うと、例えば英語をトイック受ける人が最初に一冊選んでくださって言ったら、ほとんど選べないと思うんですよね。あんまりにも本が多すぎちゃってわからないんですけど、ずば抜けて、売れる本っていうのはやっぱりそこに何か新しい、他の類書ではもう他の類書3冊合わせても代替できないような、数ページだったり数十ページだったりっていうのが含まれているというのがすごく重要で、詳しく言っちゃうと、それがそのノウハウが例えば再現性があるかとか、自分ができるかとか、身近にできるかとか、やりやすいかとか、そういうことも入ってくると思うんですけど、そういう価値観がいかに提案されているかということだと思うんですよね。
あと先ほど打ち合わせで教えていただいたのが、そのジャンルの種本になるというか、そういうものだっていうお話も。
そうですね、ネット社会もそうだと思うんですけど、割と商品のキーワードってすごい大事になっていて、ちょっと宣伝っぽくなっちゃうんですけど、弊社で出している本は、
もう宣伝してください。
いいですか。引き寄せの教科書瞑想 CD ブックという本を出したんですけども、もともと引き寄せの教科書という本を前の会社で作ったんですけど、引き寄せの法則というのがすでに有名なんですね。これは知ってる人はみんな知ってる、スピリチュアルの、メソッドなんですけど、その引き寄せというキーワードに寄りかかっているタイトルだと思うんですが、もっともっとニッチでもいいんですけど、一つのキーワード、 を検索した時に筆頭に上がる、簡単に言うと検索筆頭に上がるような本を作れれば、
うん、
そのジャンルで一番になるっていうか、
うん、
そうすると必然的に本って残っていくと思ってる、
うん、それが例えばタイトルでいうところの〇〇の教科書っていうと、
はい、
そのジャンルの、はい、だから種本っていうか、
そうですね、
これは絶対に押さえとかなきゃいけない、はい、本になるってことなんですよ。
結局本って本の面白さは読まないで買うじゃないですか、
うん、
読まないで買うのでいいか悪いか分かんない、まあまあAmazon のレビューとかあるんですけど、うん、いいか分かんないで買うものなので、
うん、
その時にどういうふうなもの選びをするかっていうふうなことを考えると、
うん、
格論じゃなくて総論的なものっていうのを、
うん、
あの
まずはね、
まず抑えると、それが一番リスクがないっていうか、
うんうんうん、
転びにくい編集図みたいな感じに思っていて、うんうんうん、それを突き詰めてその視点でやっていくとどんどん本って転ばない方向に行くわけですね。
多
分パッケージングが、
その面白いもんで、例えばその私最近あの儲けの極意のすべて質屋に詰まっているっていう会計の本出したんですけど、
はい、
まあ、私会計の専門家じゃないということもあって、あの王道で勝負はできないんですよね、
はい
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 はい、だから少しこうひねりの入ったっていう話になると思うんですけど、はいはいはい、ただあの編集者の視点でいくと王道の種本を作るのが一番あのこけないっていうことになるんですか。
うん、ジャンルが狭ければそれが作れると思う。
そうか、
ジャンルが広いと会計となっちゃうともう海が広すぎちゃって、
うん、
もう橋が架けられない状況ですよね、うん、あの瀬戸大橋ぐらいだったらまだ橋かけられるじゃないですかそれから太平洋とかなっちゃうと、うん、もうどうにもなんないんで、
うん、
あ
そういう
ジャンル、そういう方
の形です。そういうジャンルになるとまた違う勝負の仕方があるってことですね。ニッチだと王道でいっけってことですね。
そうなんです。
あ、
大きなとこだとまたちょっと今度は目に入りやすい何かが出るとみたいなまた作り方で違くなるんですよね。
そういう意味で考えると引き寄せの教科書っていうのはすごい秀逸なタイトルですよね。
そうですね、タイトルはもともとなんとかの教科書というの、霊気の教科書という本があって、うん、これがあの先生が持ち込んでくれたタイトルだったんですよ、
うん、
あの青木先生という、あのそれを使わせていただいたという感じなんですけど、うんうん、まあタイトルとしては良かった、まあ、結果から言うと良かった、
うん、なるほどね。であともう一つ、あの打ち合わせさせていただいてびっくりしたんですけれども、編集者さんって薄い本をあの編集するで世に送り出すのはドキドキするんですね。
そう、まあ人によると思うんですけど僕は割とドキドキするというか、
はい、
あのそれでもあのいろいろいい本の評判、まあ、いわゆるちょっと前だと、うん、ステマとか、
うん
うん、そのミスリードもちょっとあるかもしれないんですけど、なんやかんや言ってそのAmazonのレビューとかもどんどんその精度が上がってきて、
うん、
変なレビューとか二重レビューとかっていうのをしづらい環境になってきてるので、
うん、
いい本はやっぱりどこかで評価されてるんですよ、
ね、うん、
どうかされてるし、まあ必ずされると思ってるんですけど、
うん、
それがそう評判になった時、本がちゃんとリアルな本書店に展開されてるかどうかはそれはまあ編集者出版社次第なんですけど、うん、いい本を作ると割とちゃんと評価が受けられるので、
うん、
そこの部分が。あれですね、何でしたっけ、
領書、
うん、領書を作る、まあ、目安には必ずなるという形ですね、
うんうん、そしてそれにはある程度その分厚さもいるっていうことですね、うん、
量もいるというか、
うん、
薄い本を出す時というのは何でしょうね、 薄い本を出すときドキドキするというのは、薄い本ってすごく大は小を兼ねるのが一番いいとこだけをそういう取り出してる感じの本なので、難しいなって言いづらいんですけど、
うん、
とにかく寿命短いんですよ、量のある
本。今ってあの本ってどんどん薄くなってる感じもしますよね。分厚い本ってなかなか、
そうですね、
今あの、まあ、若者って言っちゃっていいのかわからないんですけど、本離れというか活字が読めないっていう聞いたことあるんですけれども、1回に800字ぐらいしか読めない、だから見開き1ページぐらいしか読めないんですってね。
ああ、
だからそれがずっと継続して、あの展開するような本読めないから、だからビジネス書とかも本当に1ページでこう、
そうですね、
自己啓発書とかもそういうのありません、
あの1行の文字の数っていうのはものすごく減ってるんですよ。で昔は1行44文字とかぎっちり組んであるのあったんですけど、その僕がその引き寄せの教科書瞑想 CD ブックという、まあ弊社の本でもやったのは、あの僕あの編集以外に実際にその DTP っていっていわゆるパソコンでページを組んだりするので、子供っぽくならない限界まで文字数を減らす、1行の文字数を減らして行間を空け、行の数を減らすというのを長期研究してたんですよ。
あ、
そうするとやっぱり評判はある程度いいっていうか、読みやすいっていうような、
それはそうなんですね。一時期ビジネス書とかもすごい太字にある目立たせスタイルをしたりとか、あの線を引いたりとか、ね、フォレスト出版を中心に流行ったじゃないですか、ああいうこととも関連するってことですか。なんか昔本ってこう、
そうですね、
線が引いてあったりとか太字にしてあったりってあんまりなかったようなもん
ですけど、そうですね、今は太字しますね、太字は、僕は そこが大事だからっていうこと以外に、その制作者の本面から言うと、立ち読みのパラパラってやってる段階で、ね、何が書いてあるか把握し、なんとなく把握しやすいというか、感じやすい、ためにはページのこの見開きで開いた時に墨の段があった方がいいんです。あのデコボコしてた方が、細い書体と太い書体と、だからそのために僕は割と使うというか、絶対そこを読んでくれっていう意味もあるんですけど、それよりもなんか立ち読みでいかに興味付けするかっていう要素の方が大きい。
だからそういうところから DTP から、そういうのも全部できるから、あの10年消えない本の作り方っていうことになってくるわけですよね。
そうですね、まあ、トータルなパッケージまで自分でできるので、本の世界観を何でしょう、全部統一してやるという、
パッケージで何か心がけてることってあるんですか。カバーって呼ばれるやつとかですか。
カバーもそうですし、これはあの僕一番好きなところで、専門的になっちゃうところもあるんですけど、例えば余白の大小、余白の大小、まあ、あの余白以外のところとか文字が埋まってるところは半ズラって言うんですけど、余白の大小取り方でも、余白が少なければ少ないほど雑誌的になるというか、時間的には短い時間で読むもののテイストになるですよ。で余白が大きければ大きいほどより聖書に近づくというか、タイム時間を乗り越えていく重厚さを持つ。その代わり重厚すぎて心なんでしょう、時代的じゃないんですか、なんて言うんでしょう、タイムリーなものには向いてないですけど、早朝な感じが出てきたり、
そうするとなんとなくこう本当にそのジャンルの種本っぽくなってきたりとか。
そうですね、いろんな組み方があるんですけど、想定もカバーの表紙もそうですけど、 そういうちょっとしたことでもその本の寿命というか本の世界観って変わってくる、
うん
うん、っていう感じなんですね。
そういうのが絶妙にこう絡み合って消えない本っていうのが作り出されていくってことですね。
まあ、僕が勝手にまあ思う世界観っていうか、うん、で言えばという感じなんですけど、うん、そこがなんかちぐはぐになってるとなんかおかしなものができると思ってるんですよ、うん。そうしちゃうと例えばあの明らかにこう重厚なタイトルなんだけど、
安っぽいとか
あの開けてみたらちょっとあのなんでしょう
軽いとか
その、まあ、明朝体でしっかり組んだ方がいいようなとこが割と改行が多いゴチックの箇条書きっぽかったりとか、うん、そういうなんかボタンの掛け違いがあるとちょっとおかしなものになるなっていう感じ、うん、
じゃあ了承っていうのはその辺のその世界観みたいなものに統一感がある本っていうことですか。
あの昔は主にそういうこと言われてましたけど、うん、まあ基本はそうだと思います、うん、あのプロがただ DTP が波及してから割と誰でもできるようになっちゃったんで、うん、昔は本当に職人の仕事だったんで、うん、割と定式って決まってたんで、
うん、
最近はもう誰でもできるんでいろんなイレギュラーが持ち組にもありますけど、うん、厳密に言うと基本のルールは変わってないって感じです、
うん、それはじゃあ編集者さんだけの秘密のスキルってことですよね。
そうですかね。そうですね。まあでも編集者は勉強しなきゃいけないこと相当多いタイプかなと思います。仕事
で。でそこまでがまあ制作ですよね。だから本を作るという
作業
で、今度もう一つ大事なのが本を売るっていうことで、うん、その小田さんはその売れる仕組みみたいなことにものすごくこだわってらっしゃる。感じだと思うんですけれども、はいはい、その売れる仕組みっていうのをどういうふうに組み立てていくんですか。あの自分でご自分でほらあの編集されて売れる仕組みに乗っけるっていうパターンもあれば、うん、人様の本、あの他の出版社で作られた本を売れる仕組みに乗っけるっていうやり方もあると思うんですけれども、
はいはい、僕は割とその弊社であの他の会社の本をあの販売支援することもあるんですけど、うん、あのまあそれもいろんなやり方があって、僕個人としてはどちらかというと自分で作った本をどうやって売っていくかっていうのを長く研究してきたんで、うん、まあそれを言うとまあ相当にいろいろなことがあるんですけど。
うん、
まあ、あの編集者の手に及ばないこの書店営業さんの力とかやり方以外の部分で言うと、そうですね、まあ例えばアマゾンの説明、商品説明だけでも実は本に出版社によって全く違うんですよね。変な話、2行で終わらせちゃうとこもあれば、
うん、
太字から何から使ってもう何十行も組み込むとこもあるんですよ、うん、だそういうところだけでもすごい差がつくし、
うん、
そこでいかにイメージコントロールするかっていうか、
うん、
この本がどういう本かっていうのを教育するとか、まあ、来た人に印象をつける、うん、って帰ってもらうかっていうのを編集者がやったりだとか、うん、まあ、いろんなやり方があったりあるんですけど、
あとはだからそういうところでまあイメージをつけていろんな媒体、はい、インターネット、フェイスブックとかブログとかメルマガとかを使ってどんどん発信していくっていうこと
ですね。そうですね、基本販売支援の方は、まあ、自社の方もそうですけど、まあ、基本ある程度その発信の数がないとあまり意味がないんで、それをまあ弊社がもともとあのマーケティングの会社だったので持っていたので、あの発信するという感じなんですけど、 まあ僕は編集の方なのでその販売支援の方はあまり詳しくないんですけど、うん、やっぱり販売の担当をしている、ものにはやっぱりそのコピーライティングのセンスだとか、まあ、いろんなルールがあるらしいですけど、はい、
うーん、そうですか。だからまあ私が知ってる範囲だと Facebook とかでああいうふうにこうコミュニケーションの中っていうか、はい、その他のね友達との会話の中に、
はい、
本の話題を滑り込ましてい
くというか、そうそう、それはやってます。それはやってますね。最初は全然プライベートな話をして、
うん、
途中から本の話に変わるっていうのはしょっちゅう、実はしょっちゅうやってるんで、
はい、
プライベートな話しちゃってないと、ね、興味持ってもらえないんですよ、
うん、でプライベートな話が面白いんですよ、ね、哲学の話が出てきて
で途中で本にすり替わるっていうしょっちゅうやって
あそれも編集者で文字を操るご商売っていうの
がそんなことですか、まあ、書くのはそんな嫌いじゃないですか、
うん、
それはやってますね。そういう
それでね、その今回ほら引き寄せの教科書とか本を出されて、うん、
はい、
今後のご活動はどんな感じになるんですか。
そうですね、もともと電子書籍もたくさん出しているので、まあ、電子書籍も、まあ、ポツポツとリリースされていきます、うん、まあ、電子書籍自体は今後どういうふうに発展していくか分かんないので、うん、会社として、まあ、僕個人としてもしくはその本を書きたい人がなるべく低いハードルでまず一冊書いてみるという経験値のサービスとしてっていう観点からやっといた方がいいと思って判断して今やっている感じです、うん、で紙の本はもう本当の勝負なんで、
うん、
まあ、常に出来上がったそのシステムの中に入っていくことなので、
うん、
まあジャンルを絞って出版計画を絞って、すり数、コスト売り方をちゃんと考えて、
うん、
まあ、ある程度ピンと絞ってやるという 感じで、まあ、それは主に精神世界の本になると思うんですけど、
うん、はい、いや今後ともますますその小田さんが手掛けていらっしゃる本でその世界観みたいなのを感じていきたいなと思いますね。
はい、すごいとんでもないです、はい、
どうもありがとうございました。それでは楽曲紹介です。今回ご紹介するのはザ・ガイシンズというバンドの日本語教育というアルバムから Waiting for Time。 はい、それでは今週もお届けしてまいりましたお仕事本舗ハッピープロジェクト、来週は新たなゲストをお迎えいたします。提供はアジア人仕組み研究所、パーソナリティは新井健一がお届けいたしました。それではまた来週お会いしましょう。